今日は復活の朝という題をつけましたけども、今日はこの題の中に私は長い夜の後には必ず希望の朝がやってくるんだという思いを込めて、この題をつけさせていただきました。暗闇の夜はたとえ長かったとしても必ず朝がやってきます。そのような希望が聖書には提示されているということを今日の御言葉を通して私たちは覚え合いたいと思います。イエス様の十字架の場面、十字架に至る場面、十字架の場面を私たちは少しずつ学んでまいりましたけれども、いろんなことがありました。ユダの裏切りがありました。祭司長や律法学者たちの陰謀がありました。弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいました。群衆たちはイエスを十字架につけろと叫びました。そしてポンテオピラトは自分の気持ちとは違う無責任な死刑判決を下してしまいました。それら一つ一つの人間の罪が結集された結果としてイエス様は十字架につけられ殺されてしまったということを私たちは今まで学んできました。人間の罪がもたらす結果にイエス様は敗北したかのように見えます。でも十字架の後には復活が続いていきます。人間の罪の現実がどんなに重くて深刻であっても必ず神の真理が勝利するということ、復活にはそのような希望が表されているということを覚えたいと思います。復活の朝はどのように訪れたんでしょうか。今日はその聖書の箇所から共に学んでいきたいと思います。先週はイエス様の埋葬の場面を共に学びました。そこで用いられたのはアリマタヤのヨセフという人物でした。ヨセフの役割はその時点まででしたね。埋葬の時まででした。そして日曜日の朝がやってきていよいよ復活ということになるわけですけれども、そこで用いられるのは女性たちであったということを聖書は書き留めております。名前が出てきますけれども、その名前を見ていくと、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという名前の女性たちであったということが分かります。ルカの福音書の記事と合わせて読むと、そこにヨハンナという名前の女性がいたことも分かります。何人かの女性たちが日曜日の朝イエス様が納められた墓に向かっていったというところから今日の記事が始まっております。実は彼女たちは今日ここに初めて出てくるわけではないんですね。イエス様が十字架につけられたその時に、そのイエス様の姿を彼女たちは見ていたということが聖書に書き留められております。15章の40節と41節にもうすでに出てきてたんですね。読んでみます。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアとショウヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。こういうふうに書いてあります。ここに出てくる女性たちはエルサレムの女性たちではなくて、ガリラヤでイエス様に仕えていた女性たちで、イエス様と一緒にエルサレムにまで登ってきた女性たちであったということがわかる。しかもそのような女性たちがたくさんいたということがここに書き留められております。その女性たちがイエス様の十字架のその場面、その時見ていたということです。さらにイエス様が埋葬される時もその場面を見ていた女性たちがいたということが47節に、15章47節に記されてあります。 マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていたと記されてあります。このように彼女たちはイエス様の十字架の時もイエス様の埋葬の時もイエス様を見ていました。見ていただけで他には何もやっていないのかもしれませんけれども、でもイエス様が苦しんでいる時、その時見ていました。また埋葬の時も主のそばを離れずにいた、そういう女性たちがいたということを聖書は書き留めています。それはイエス様にとっても嬉しいことだったんではないでしょうか。そこに女性たちの信仰が表されているということを私たちは覚えたいというふうに思います。その女性たちが日曜日になって暗いうちから動き始めたということがわかります。そしてちょうど日が昇った頃に墓にたどり着きました。そんなに朝早くから何のために彼女たちは動き回っていたんでしょうか。それはイエス様の体に油を塗るためであったということがわかります。一節に、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったというふうに記されてあります。イエス様の体に油を塗りに行くことが目的であったということがわかります。これはマルコの福音書には出てこない記事なんですけれども、ヨハネの福音書の記事を見ますと、以前イエス様を訪ねてきたニコデモという人がいて、その人がこのイエス様の埋葬の時にやってきたという記事が出てくるんですね。ニコデモというのは夜訪ねてきて、そしてイエス様から人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われたあのニコデモですけれども、そのニコデモが埋葬の時にやってきました。そしてその時にもつ薬と香料を混ぜ合わせたものを持ってきてお墓に駆けつけイエス様の体に塗ったということがヨハネの福音書の中に出てくるんですね。でその香料の量は100リトラだったということが書いてあります。これは33キログラム、随分たくさんの量の香料を持ってきたんだなということを思います。そのことがヨハネの福音書19章39節に出てきますけれども、ですからイエス様の体にはもう十分すぎるくらいの油が塗られていたと思います。その上でさらに油を塗る必要はおそらくなかったというふうに思います。でおそらくその場面彼女たちも見ていたんではないかなと思うんですけれども、しかし女性たちはそれでは自分の気持ちが収まらないんですよね。イエス様の体に香油を塗って差し上げて彼女たち自身のイエス様に対する愛をどうしても表したかったんだと思います。以前ベタニアでマリアという女性が非常に高価なナルドの香油の入った壺を割ってその油をイエス様の足に塗ったりイエス様の頭に注いだりっていうそういうことがありました。見てた人たちはみんなびっくりして戸惑って多くの人たちは憤慨したっていうことまで出てきますけれども、しかしその時イエス様はその女性の行為について、私の葬りの日のための準備だったんだというふうに言われて高く評価したということがありました。今日の箇所に出てくる女性たちもおそらくあの時のマリアと同じような気持ちでお墓まで駆けつけたのではなかっただろうかと想像いたします。もうイエス様は死んでしまいました。もういないんだけれども、でもせめてそのお体に油を塗ってあげたい、たくさん生きている間にイエス様にお世話になりました、本当に恵みをいただいた、その恵みに何としても感謝したいというそういう思いで女性たちは駆けつけたということ、そこに彼女たちの信仰が表されているということをぜひ覚えたいというふうに思います。 そのようにしてお墓まで駆けつけていくわけですけれども、ただ彼女たち実は一つ心配事がありました。お墓に駆けつける途中、彼女たちはこんな会話を交わしていたっていうことが3節に出てまいります。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたって書いてます。もう彼女たち知ってるわけですね。イエス様が納められた墓のその入り口に大きな石が置かれているということを彼女たちも知ってるわけです。もう見てたわけです。そしてその石は非常に大きかったと4節に書いてあります。もうどんなに努力しても彼女たちによって動かせるような石ではないんです。常識的に考えたならばお墓まで走ってやってきてもですね、油を塗る準備をしてきたとしてもイエス様の体に油を塗るのはまず不可能だと思いますね。まあ、普通だったらそう考えるんじゃないでしょうか。もうとてもとても動かせるような石ではないわけですね。私たちであればもうそこでもう予想できることですから、もう最初に結論を出して諦めてしまうということが多いんじゃないかなと思います。ところが彼女たちはとにかく駆けつけるんです。無理かもしれません、無理だと思うんですけれども、でも無理でもともととにかくその場所へ行ってしまうんですね。常識的な判断を彼女たちの気持ちが上回っているということが言えると思います。このような信仰を本当に一途な信仰だなということが言えるかもしれませんが、見方によっては無謀な信仰というふうにも見えるかもしれない。でも聖書はそんな彼女たちのひたむきな信仰を高く評価しております。このような信仰の彼女たちだったからこそイエス様の復活の最初の証人に選ばれたんではなかったでしょうか。そして私たちはどうでしょうか。私たちは果たしてこの女性たちのようなひたむきな信仰を持っているだろうか。そういうことを考えたいなというふうに思います。聖書は私たちの神に対する信仰が非常識で非現実的でありなさいということを教えているわけではないと思います。神様、私たちの信仰がですね、常識離れした信仰とか非現実的な信仰であることを望んでいるわけではないと思うんですよね。私たちに与えられている知性や理性というものを最大限用いながら、置かれた現実の中で祈りながら冷静に考えたり判断したりしていくということは私たちの信仰生活にとってとても大事なことだと思います。でも同時に私たちの理解や常識の中に収まってしまうような信仰であったらそれも困ります。どうしてかというと、信仰とは望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものだからって、そういうふうにヘブル書で教えられております。私たちは意外とですね、自分の常識と判断の中で早々と結論を出して諦めてしまっていることが多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。目に見える状況にいろいろ影響されて、あるいは縛られて、もう信仰を働かせることをやめてしまっているということもあるんじゃないかなと思うんですね。もう先は見えてます、もう結果が分かってますと、もう先に結果を出してしまってですね、もうそれ以上祈ったり信じたり信頼したりすることをしないでしまう、そういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。私たちは全能の神様にもっともっと期待していいんじゃないでしょうか。目に見えるものに縛られるのではなくて、目に見えない主にもっと信頼するものでありたいなというふうに思います。そのような意味でこのような女性たちの姿からも私たちは学びたいというふうに思います。女性たちが墓に行ってみると、なんと心配していたあの大きな石が脇に転がしてありました。 そこで彼女たちは墓の中に入っていくわけですけども、墓の中に入ってみると真っ白な衣をまとった青年がそこに座っていて、それで彼女たちは非常に驚いたというふうにここに書いてあります。ここでは青年と出てきますけれども、他の福音書を見るとこれは御使いだったということがわかります。その御使いが彼女たちに言うんですね。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所ですと。もうここにはいないんだと、イエス様はよみがえられたんだという事実を伝えました。そしてさらに、彼女たちはイエス様がガリラヤに行かれたということ、そこでお会いできるということを弟子たちに伝えなさいという務めも与えられました。そんなやり取りをした後、彼女たちは墓を出てくるわけですけども、墓を出た後どうしたでしょうか。8節、彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った、震え上がり気も動転していたからであると、ここに書いてあります。もう恐ろしさのために震え上がっていました。もう気が動転しておりました。実は彼女たちは心の中で喜びもあったということがマタイの福音書を読むと分かるんですね。マタイの福音書の28章8節を読むと、彼女たち実は喜んでいたということも書いてあります。死んだと思っていたイエス様が生きているって知らされたわけですから、それは嬉しかったと思います。でもこの時にはその喜びよりも驚きや恐ろしさの方がはるかに上回っていました。そしてこの後の展開はどうなっていくかというと、この後復活されたイエス様が彼女たちの前に現れるんですね。彼女たちは復活のイエス様と出会うんです。そしてそこで本当にイエス様と出会ってお会いして、その励ましをいただいて弟子たちのところに行ってその事実を伝えるという展開になる。これがマタイの福音書の記事を読むと分かりますけれども、そのようにしてだんだん冷静さも与えられながら、本当にその事実を受け止めながら喜びに満たされていく、そういう心境の変化というのを私たちはたどることができます。ただマルコの福音書のこの記事のこの段階においては、もう彼女たちはただ驚きですね。恐れと驚き、もう震えおののいている、そして気が動転してしまっている、そしてそのことのゆえに誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである、もうほとんどパニック状態に陥っている彼女たちの姿がここに記されていると思います。マルコの福音書の記事を見るとですね、本当にこの恐れをののいている彼女たちの姿が記されております。そしてこの彼女たちの姿を通して復活という事実はやはりとても信じられない事実なんだなということを教えられるんではないでしょうか。イエス・キリストの復活という事実はとても信じられないことです。常識的に考えたらとても信じられないです。死んだ人がよみがえるなんてことは普通はありえないんですよね。ですからこの復活の事実をどのように受け止めたらいいのかと悩む人がたくさんいますね。そう悩むたくさんの人がいる。そういう人たちが教会の外だけではなくて教会の中にもいたということが歴史を学んでいくと分かる。イエス様は実は肉体を持って復活されたのではなくて、霊的な意味で信じる人々の心の中でよみがえったんじゃないかって、そういう解釈する人もいました。復活したように見えただけなんじゃないか、そういうふうに解釈する人もいました。この事実だけは、これは人間の創作であると考える人もいました。それくらい復活ということは私たちにとってはとても受け入れがたい、信じがたい、理解しがたいことなんだと思います。でも聖書は間違いなくそのありえないことが起きたということを主張しています。 私たちの人間の常識ではとても信じられないようなことなんだけれども、その事実、そのことが実際に起きたということを何のためらいもなく、臆することなく、迷うことなく、私たちにはっきりと伝えている。イエス様は確かに一度死なれました、葬られました、間違いなく死んだんです。でもそのイエス様がよみがえったということを聖書は大胆に主張しているということを、ここで私たちは覚えるものでありたいと思います。私たちは信じたいなと思います。とても信じられないようなことかもしれませんけれども、でも信じたいと思うんですね。どうしてかというと、神にとって不可能なことは一つもないんです。もし私たちの信じる神様が私たちの人間の理解や常識や判断の中に収められるような、そんな神様であったならば、それは本当の神様ではないですよね。私たちの常識や理解をはるかに超えているからこそ神なんですね。そういう方であるからこそ私たちは信じることができるんですね。信頼することができるんです。期待することができるんです。イエス様は復活されました。死に勝利されました。そして今も生きておられます。その主が今日も明日も私たちと共に歩んでくださるということ、そしてその復活の命に私たちが生かされているということ、これが私たちの希望なんです。ぜひこの方を信じようではありませんか。この方に信頼しようではありませんか。そしてこの方に期待していこうではありませんか。私たちの限られた知能、脳みその中に、理解の中に、常識の中に、この偉大な神様を閉じ込めてしまうことがありませんように、この全能なしを私たちは仰いで、そして本当にこの方に信頼していきたいと思います。この方を信じていきたいと思います。そのようにして今日も明日も明後日も復活の主と共に歩む歩みを続けていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。全能の父なる神様、死に勝利されたイエス様、あなたが私たちと共にいてくださることを覚えて感謝します。どうか私たちを信じないものではなく信じるものにしてください。不信仰の私たちをお許しください。どうか不信仰の私たちを励ましてください。あなたの偉大さを追うことができますように、全能の神様を仰ぐことができますように、そして今も私たちと共に歩んでくださる主と共に歩み、主に信頼して歩む日々としてください。そのようにして私たちに勝利をもたらしてください。御言葉を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。